高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は交通問題、交通事故の話をしたいと思います。昨年12月に群馬県伊勢崎市の北関東道で乗用車がガードレールに衝突して女性4人が死傷するという重大事故がありました。で、これがどういう事故だったのかということが最近になって事態に動きがあって、運転者が逮捕されるといったようなそういう事件にまで発展をしました。間に半年もの期間を置いています。どういう事故だったかといいますと、乗用車が伊勢崎インターチェンジの分岐をするところがあるのですけれども、その分岐地点のガードレールに衝突をして4人が死傷した。で、その車に幅寄せをして、横の方からスーッと斜めにですが車高する形で寄っていって、その結果事故が誘発した、事故が発生してしまったと。で、ところがその幅寄せした車というのが現場から逃走したと。ということで、栃木県真岡市の建設会社の社長50代の男性ですが、自動車運転死傷行為処罰法の過失運転致死傷と道路交通法違反、これは救護義務を怠ったということでの、いわゆるひき逃げの事件ということになるのですが、不注意で交通事故を起こしたということと救護義務違反の2つの罪名で逮捕されたと、こういう経過でした。で、この幅寄せをしたという車のドライバー逮捕されて、自分自身の運転については今は言いたくないということで、どういう態度をとっているか認否がはっきりしないという状況だという報道が行われています。で、最近になって、逮捕されたという理由は何かと申しますと、それは事故の状況について、どうしてこの被害車のがガードレールに衝突したのかという事情がはっきりしなかった、ご遺族が、いや横から車が寄ってきたからそれを避けようとしてガードレールにぶつかってしまったんだ、幅寄せをしてきた車がいたのだということを強く警察に訴えていたようなのですが、しかしそれを警察はすぐに捜査の中に取り入れるということはしなくて、いわば時間がかかってしまった。で、その中で防犯カメラであるとか、あるいは周辺を走行していた車に装着されていたドライブレコーダーなどから、この幅寄せした車の運転手が浮上したと、こういう経過があり、それに半年を要したということらしいのですね。実情は報道ではよくそれ以上のことが分かりません。で、このことで分かるのは、まあ、言うまでもなく、防犯カメラとかあるいはドライブレコーダーの画像資料というものが証拠価値の非常に高いものである、役に立つものであるということです。で、そのためには逮捕にまで事態が進んだわけですけれども、ただし皆さんが今私の話でお気づきだと思うのですが、これが煽り運転とか、あるいは煽り運転に基づく交通事故とか、そういう罪名では現在のところ捜査されていないらしいという、そのことが分かりますね。 不注意による交通事故、そして現場を立ち去ったことによるひき逃げということだけで現在は捜査されているらしい。それはどうしてなんだろうということを考えてみますと、実際にこの煽り運転とか、あるいは煽り運転に基づく事故とかいう判断をするにはまだまだ資料が足りないということなんですね。例えばその幅予想してきた車がいた、でそしてその幅予想してきた車に、必要以上にというんでしょうか、異常に反発、異常に衝撃を受けてしまって、それで急激にさらに反対側に避けようとしたためにガードレールに衝突したけれども、そこまで大きく反応しなくても別に事故にはならなかったということだとすると、それは被害者側の行動が必要以上に激しすぎたための事故であって、幅予想したという車の状況は当然に責任として問われることではないかもしれない。で実際この2つの車は接触をしていないんですね。接触をしていないから、ぶつけられて跳ね飛ばされてガードレールにぶつかったとかいう動きではなくて、直接的な言い方をすればこの被害者の車というのがガードレールに接触をし、そこと距離を置いて、つまり少しこう車体が離れている状況で立ち去るという状態になっていて、接触はしていないということになるんですね。それから幅寄せというのもよく煽り運転に出てくる幅寄せ、もうそこでそのまま走っていたらほぼ確実に接触をする状況になっているという、近いところにまで来たものだから、車を反対の方に離さないと危険だというふうになるような状況なのか、車と車の間の間隔が少し狭まったという程度の状況だったのかといったような、そういう微妙な車体の動き、車体のと車体の間の間隔も含む車体の動きをきちんと再現してみないといけないということになります。それからこれはとても大事なことなんですが、ドライバー自身に妨害の目的、煽りの目的があってやったことなのか、何か事情があって、その加害車の方に左に寄っていく、なんかこう理由というんでしょうか、事情があってのことだったのかというような、その加害車の運転者の意識というところも当然考えなければいけないことになります。煽り運転は妨害目的があることが前提になりますので、妨害の目的があったかどうかというところをしっかり見極めないといけないという問題も出てきます。画像資料というのは車の動きが再現される、車の動きに関するある意味決定的なに重要な証拠なのですけれども、その動きの際にドライバーがどういう意識でいたかということは画像の中には出てきません。どんなことを考えて、どういう思いの中でその運転行動を取ったのかというところまで考えないと、煽り運転とか妨害運転というようなものの犯罪の適用ができないんですね。だからドライブレコーダーのデータ、画像データというものは非常に重要な、決定的に重要な証拠ではあるが、それが必要十分の、もうそれだけあればもう全ては決まるというほどの決定的な証拠にはまだならないというものでもあるんですね。画像資料がなければ煽り運転の判定は非常に難しいということを私は何度もお話をしてますけれども、それがあればもうあとは簡単だということになるのでもなく、またさらにその先のドライバーの意思、 何を考えていたかというところにまで入り込まないといけないために、そのドライバーの弁明もよく聞かなければいけないし、その弁明の合理性、弁明には理屈根拠があると言えるか言えないかというところの判定も丁寧に行わなければいけないという問題が出てくると思います。なかなか交通事故の分析、そして交通事故における犯罪の成立の分析というのはとても難しいものだということが、今回のこの幅寄せ運転容疑で北関東道で会社の社長が逮捕されたという、その事件でも少し踏み込んで考えてみると、いろいろなことが思いつきます。交通事故事件を簡単に考えるということはできない。そのことをこういう事件でも少し考えるきっかけにされたらよろしいのではないかというふうに思いました。今週はここまでにしましょう。